三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は三国町安東から生放送でお届けしています。本日のパーソナリティは三宅さゆりです。ということで、もうすぐ三国祭りです。今日は三国祭りのことについて皆様にお届けしたいと思います。今日のゲストは辰野整体院の辰野ヒーリング整体院の辰野博さんにおいでいただいています。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
今日辰野くんにおいでいただいたのはなぜかと言いますと、あの石川県に出身ですよね、辰野さんは。
はい、そうです。
で、石川県で育っています。でも今住んでいるのが三国町ですよね。
はい。
で、三国町の桜町。
そうですね、正式名称は北本町なんですけど、あの通称桜町の方に、はい、住んでいます。
桜町というと三国祭りのこの山が通る本当にこう山盤のある旧町内の町ですよね。で、今日は来ていただいたんですけれども、もうすぐ三国祭りですけれども、どうですか、桜町の方は何か変わったことはありますか？
毎年作るものがあって、
毎年作るものっていうのは、これ桜山の桜の花っていうことですか？
そうです、そうです。
これってあのなんか縁起物なんですか？
僕もね、こちらの人間じゃないんで聞いた話でしか言えないんですけど、それを毎年その宮司さんがあの作ったものを払お払いしていただいたものをこう円丸くして飾ると日よけになるっていう話を聞いてまして、毎年桜町の人はもう5本ぐらい割り当てでこうせっせと作るという。
この三国祭りなんですけれども、あの山って言われるこう引き山がずっと町内を巡るんですけれども、その山っていうのは毎年同じ町内が出すのではなくて、山番って言ってその地区っていうかグループ分けをした地区で、この地区が今年出します、この地区が出しますっていう、なんかそういう分け方をしていて、しかも年数が3年ごとに来る地区と4年ごと5年ごと8年ごとっていうのがあって、その辰野さんの住んでいる地区は8年に1回しか出てこない桜山の地区らしいんです。
そうなんですよね。だからまだ見たことがちゃんとなくて。
三国町に来て何年ですか？
まだ3年ほど。
なるほど。じゃあ5年後にこの桜山が出てきて、じゃあこの山番が来るということは、この山をどこかで引っ張るということですよね。
そうなんですよね。
多分三国祭りって最近こう若い人がだんだんいなくなって、この山を引っ張るとか、この山の伝線マンの役とか、いろんな人手がたくさんいるんですけれども、特にこの旧町内が中心になっていますので、高齢化が進んでいったりとか、若い方がやっぱりこのその町内から出ていって新興住宅街に家を建てて、結構若い人たちいなくなってませんか？
ああ、そうみたいです ね。なんかそういう話はちらほらと聞いてます。そうなんです。
だからこのお祭りを維持していくために本当に皆さん頑張ってらっしゃるんですけれども、その桜山の地区の辰野さんの住んでいるところは、山が出ない年もこの桜を作るんですか？
毎年作るみたいですね。
その魔除け日除けっていうか、そういうために作って、そのお祭りの度に配る、
そういう感じになってるみたいです、桜町担当で。
なるほど。はい、でこの三国祭りというものなんですけれども、この起源なんですけれども、はい、江戸時代の中期から始まったらしいんです。
そんなになるんですね。
ね、江戸時代の中期っていうと、もう何百年ぐらい経ってるってことでしょうね。長いですよね、江戸時代ね。
そうです ね。
それでこの三国祭りっていうのは5月19、20、21とこの3日間だけかと思いましたら、宮開き式っていうのがあるんです。
あ、そうなんですね。
実はこのお祭りは、あの表面的に華やかなこの山が引っ張られる前に、とっても厳かで格式のある神事が5月15日に行われるそうなんです。
そうなんですか。
で、
昨日、全然ですね。
そうですね。それで、あのもうすぐ日曜日なんですけれども、日曜日の朝、三国神社で宮司さんが一列に並んで神事を行うために、あの神社の参道をずっと通って歩かれるということなんですけれども、それが本当にこう厳かで格式のある、だからそこから三国祭りを見ていただくと、このお祭りの魅力がさらに深まるのかなと。
あ、それは一度見てみたいです ね。
で、時々神社行かれますよね。
はい。
あれは何をしに行かれてるんですか。こう、
ちょっと羽を拾いに。
ああ、わかりました。あの辰野さんはドリームキャッチャーを作ってらっしゃるんですよね。
あ、そうです。
あ、そのドリームキャッチャーの材料として鳥の羽を神社に、
はい、そう、あのトンビとかがよく羽を落としてるんで。
ああ、なるほどなるほど、はい。でも三国神社って本当に普段こうお祭りのない時に行っても気持ちいい場所ですよね。
あ、そうですね。本当に居心地がいいんでよく行きます、
ね、よくお手入れがされていて、はい、すがすがしいですよね。で、昨日ちょうどテレビを見ていたら、あの北前ボランティアさんたちが境内とか社務所とかをきれいにお掃除されて、お祭りの準備をされていたみたいです。
そうなんですね、
はい。で、そのまず宮開き式が始まって、それから19日にまだあのそこでお祭りがあるんですね。前祭りと呼ばれる。
そうなんですか。
その時に浦安の舞を奉納するんですけれども、今年ね、うちの娘の葉月が、
あ、あの葉ちゃんが、
はい、浦安の舞を舞わせていただくことになりまして。
へえ、それはぜひもう見てみたいですね。
で、あの今回お世話になっているのが、ダッチミンダッチミン の看板の脚本家がおりまして、その脚本家の先生に浦安の舞を習っています。
はあ、そういうご縁で。
そうなんです。あの松村宮司なんですけれども、ラジオ劇でおなじみの松村宮司が教えてくださって、その、 あの19日の前祭りの日に浦安の舞が舞われまして、そして20日、20日がこの山が町内を練り歩くという、
そういう流れなんですね。
そうなんです。だからこう 県外っていうか、この三国以外の方だと、この3日間だけがお祭りかなって思うんですけれども。
そうですね、実はもう今までずっと思ってました。
屋台があるのがお祭りって。
ああ、はい。
でも、あの私の友達がその神事を見たんですけれども、神様の魂を宮司がこう袖の下をずっとこうリレーしながらおみこしまで運ぶそうなんです、
はあ、そんな感じなんですね、
はい。で、その儀式を見た時に、神様って本当にいらっしゃるんだねっていう、そういうふうに聞いたので、今年はその宮開式を見て、それからその19日の浦安の舞を見て、それから山を見ようと思ってます。
へー、そうですか。
そうなんです。でですね、はい、この後半になると山の見どころについていろいろお話をしていきたいと思うんですけど、三国に来て3年ほどですよね、お祭りについてまだまだ詳しくご存じないと思いますので、
まあ知らないって言った方が正直なところですけど、
は
い。
で、後半はそのことについてちょっと私の知っている限りの三国祭りの話になりますけれども、
はい、
皆様にもお聞きいただけたらと思います。ではここで、あのもう三国はもう祭り一色、はい、もう魔法にかかったようになっているので、今日は映画魔法にかけられてから一曲お届けしたいと思います。どうぞお聞きください。 られてのエバーエバーアフターをお聞きいただきました。本日のゲストは辰野ヒーリング整体院の辰野博さんにおいでいただいています。
はい、
辰野さんは三国に来て3年ぐらいなんですけれども、はい、石川県からこう三国にいらっしゃって、どうですか、もう三国人になられましたか。
まだどうでしょうって感じですね。
先ほどあの近くにいらっしゃった方から質問があったんですけれども、ええ、どんな仕事をされてるんですかって。
まあ整体院って書いてあるんで、まあ整体は整体なんですけど、でもね、やっぱりそのされる先生によってみんなやり方が違うんで、簡単に言うとストレッチみたいなことと、あの気功っていうあののを使うやことをやったりとか、まああとはいろんな人の相談を受けたりとか、そういうようなことをやってますね。
なるほど、はい、というかあの私はもう十数年辰野さんとは知り合いでして、先日あのゴールデンウィークのちょうど真っ只中にうちの長女が肺炎になったんですけれども、その時もあの、まあ、病院にも行きますけれども辰野くんのヒーリングを受けて、で今あのコロッと治りましてすごい早く回復をしました、おかげさまで。
あ、よかったです。
それでその時にあの治療を見ていると、クリスタルとかその石を使って体のエネルギーのバランスを整えてくださってましたよね。
なかなかその辺は理解していただけない方が多いんで、そういう方にはちょっと隠しておいてって感じで。
なるほど。でうちも石大好きなんで、あのクリスタルとか石とか、癒し系のもの大好きなんで、うちの子供ももう、あ、気持ちよかった、綺麗な石だったって言って喜んでました。
あ、そうですか。子供はね、あのよくそういうのを感じるんで。
そうですね。それであのまた三国祭りに戻ります。
はい、
で今度は見どころなんですけれども、これはあの外からいらっしゃる方のおもてなしとして、5月19、20、21とありまして、前祭り、本祭り、後祭りと呼ばれています。
ちょっとそこでちょっとお聞きしたいんですけど、あの前からずっと疑問だったんですけど、なんで19、20、21っていうふうに日にちが決まってるんですか。
これは、あの通常最近お祭り金土日とかに日にちを変えてるんですけれども、三国のこのお祭りはすごく古い時代からあったということで、あの神様のためにこのお祭りは始まったということで、日にちを変えるっていうのはこれ人間の都合に合わせるっていうことになるらしいんですね。ですからあの神社のお祭りはこの日にちは変えません。でももし人間のためのお祭りを変えるんでしたらどうぞっていうことでもあるんですけど、それならばやはり神様のためにということで19、20、21はもうこのまま、
そうなんですね。だから平日でもね、皆さん休んで参加されてらっしゃるからすごいなって。
そうですよ ね。だから結構会社でお休みされるっていうのは大変だと思うんですね、でもまあそれぐらい命をかけて祭りを楽しんでいらっしゃるっていう、はい、とこでもありますよね、でちなみにあの前祭りはまあ別として、20日は町内以外の方のおもてなしのためのお祭りなんです。
あ、そうなんですか。
山が巡行する日は
何も知らないですね僕は。
で21日は三国の人たちが自分たちで楽しむための祭り。
あ、そうなんですね。
というふうになっていまして、ですから三国の人は20日は着物は着ません。着るとしたら21日。
そうですか、
うん、そうなんです。これも旧町内のルールみたいなものがあるんです。でですね、この見どころです、ここに今手元に地図があります。今ちょっと、今日はユーストリームもやっているので地図をこう写しながらなんですけど、まず見どころとして各地区からはこの神社に向かって12時を目指して神社に向かって出発します。でこの神社の前に12時までに必ず山が整列して、午後のこの12時の神事のようなものがあるんですけれども、このおみこしさんと山の八甲祭、このお祭りが行われるためにそれまでに集まってきます。だいたい各町内朝8時出発、でちょっと神社に近い地区ですと9時ぐらいに出発して、まあだいたいもう11時ぐらいには着いてしまったりするんですけれども、でだいたいそれぐらいに到着しまして、神社前に12時には山が全部整列しますので、そこがまず一番の見どころです。
へえ、そういう感じの流れなんですね。
そうなんです、で次に見どころとしておすすめなのはその、神様に山を見せるというそのやっぱり大事な山の奉納が終わりましたら、今度は各地区に戻っていくんですね。その各地区に戻る道中が長いんです、この道中が長くてそれでだいたい疲れるのが、まあ、午後、まあ、お昼寝の時間3時過ぎると疲れが出てきますよね、それがちょうどこの魚城のある地域、ちょうど旧森田銀行から魚城あたりが、まあ疲れがだんだん出てきまして、この辺道が特別狭いんです、
で
特別狭くて昔の、遊郭街があったような狭い本当に帯の幅ほどの三国の町をこの大きい山がキコキコキコキコぎこちなく動いて、
そうですよね、皆さん本当に大変頑張ってらっしゃいますよね毎年。
地元の私のおすすめするのはこの狭い道をもう疲れてお酒も回ってきてもうちょっとこう中だるみをしてきたぞというこの辺りが一番喧嘩が起きやすく
それが見どころなんですか
結構揉め事が多いんですこのエリアが、で場所はもうあの魚城さんのあの界隈と思ってください。
それはある意味通の意見ですね
料亭魚城のを目指してちょっとあの三国駅から歩いていらしてずっとこの辺りを歩いて山を目指して歩いていただくとだいたい4時5時あたりこの辺りちょっとまあみんな疲れて喧嘩をしたり屋根にぶつけてどっか壊れて区長さんがメモをしながら謝っていたりとかそういうちょっとしたトラブルの見どころがここで
それが見どころなんですね
結構好きなんですでですね夕方になりますと三国駅の前に山が並びます、でこれもまた並んだ時にこの駅前をぐるぐる回ってはいけませんよって禁止になってるんですけど、なぜか回るんですねもう飲んでるんですかねこの辺は見どころ、
まあ、お祭りだからということで多めに
そうで、まあ、辰野さんの家はこの辺りなのであの、駅前からすぐちょっと入った一本入った辺りなので、すぐ歩いて行かれて三国駅の辺りが見どころがあっていいかな。
そうですね、はい、
で私のもう一つ好きな場所っていうのが、今度駅前からもう本当にいよいよ山小屋に入るまで、今年ももうお祭り終わりですよっていう6時から8時ぐらいでもうだいたいどこの山も自分の地区に戻るんですけど、今度は名残惜しくなるんです。もうこの山が終わったら やっぱ長いところは8年後、
ええ、
で短いところでも5年後、
ええ、
で3年後ぐらいで、ええ、3年先まで山引っ張れないなと思うとちょっと切なくなる。夕方の時間はこのお迎えの提灯のようなものが来て、
ええ、
山をお迎えしてくれるんです。こう背の高い提灯を持って、ええ、次の山番の人たちが、
ええ、
提灯を持ってこの駅前あたりからお迎えに来て先頭を歩いて、
ええ、
その山をこう導くようにして歩いてくださるという、そこがこのこれがあの本当にまたこれも旧町内でお寺が多い地域なんですけれども、その地域をお披露目して帰ってくるんですね。
あ、なるほど、そこもあるんですね。
そうなんです。その日がこう暮れてくると提灯の明かりがポワッと見えて、山もほんのり見えて、で子どもたちは居眠りしながら寝てたりするという、でお祭りが最後になってきたねっていう切なさがあっていいんですよ、
なるほど。なんかもう本当によそ者では全然わからないそういう良さがあるんですね。
だから朝から御国にいらっしゃってじっくりとこう楽しんでいっていただけたらいいなって思います。
もう本当にいいお勉強になりました、本当に。
でね、一つね面白いのがあって、
はい、
この山に乗る子どもたち、太鼓を叩く子どもたちっているじゃないですか、あの子どもたちって、なかなかやっぱりこれ乗りたくても乗れないんです。
あ、そうなんですね。
いくら少子化とはいえ、やっぱりこう親戚とかおじいちゃん、おばあちゃんの家がこの地区にあるとかじゃないと乗れないので。
あ、そうなんですか。
やっぱみんな乗りたいんです。でその子たちは1月の終わりから太鼓のお稽古が始まってこのお祭りを迎えます。
そうなんですね。やっぱりそういうどこかで募集というかつてをたどって探すみたいな感じなんですか。
それがね、一般公募はないんです。この
ないんですか。
林方と呼ばれる人たちは、やっぱ口コミと区長さんにこう自己申告、その自己申告もやっぱりその地区にご縁のある方、
なるほど、
お孫さんであるとか、全然関係ないところからはなかなか乗ってこられないんですね。
へ
え、やっぱりまだまだこうやっぱりこの地区のお祭りはこの地区で守っていきたいっていう熱い思いがあるんですね。それでですね、その囃子方にお祝いを出す風習があるんです。
先ほどねちょっとちらっとお聞きしましたけど、全然その辺は知らなかったんで、ぜひちょっとお聞きしたいんですけど、
で一人に150件ぐらいのお祝いが上がるんです。
お祝いって具体的にどんなおいことを。
大体もうパターンが決まってまして、ポテトチップス1箱とか、
はい、
缶ジュース1箱、
1箱、
一番多いのがまあ缶ジュース1箱で、あのアクエリとかポカリスエットとかそういうものが多いんですね。でまあクーとかあるんですけど、あとはバナナとか三国ですから当然三国まんじゅうも出ます。で最近図書券とかあるんですけど、それが知り合いとかから町内の方から、この囃子方になることは非常におめでたいことなので、皆さんお祝いをお届けするんです。それがね、お祝いが一人の家に150件ぐらい来ちゃうんです。それでもう親戚とかまたお付き合いが多いと、特にあの市役所関係にお勤めの方、まあ、お付き合い多いじゃないですか、
200件300件。うわ、
ちなみにあの半沢さんち、家の
名前出していいんですか
もう過去 の町長だった時代のごめんなさいね、その最後の頃だったんですけど、床が抜けまして、
はすごい、
ジュースの重みで床が抜けたという、そういう逸話が残るほど三国祭りはお祝いが上がるという。
すごいな、それはもう本
当に。これ町内の人以外は知らないんです。
知らない、全く知らないです。
でもらって万歳ではないんです。これはもらったら返すというお作法がありまして、三国のお作法がある。そのお作法はいただいたら翌日の午前中までに返さなければならない。
もうじゃあもう 前もってお祝い返しを準備。
違います。
え、違うんですか。
いただいたものをその夜のうちに分けて、お裾分け、お裾分けするんです。
親
類とかも総出です。で午前中に返さない場合もあります。やっぱ150件を超えると無理なんです、という場合は最大2日間に分けてとか。
大変だ。
大 大変な三国ルール、三国作法があるんです。これは
それはすごい、
山に乗った人にしかわからない、うん、これ三国だけの独特のルールで、これは旧町内のその山がある地域の人しか知らないこと で、
あ、そうなんですね、
ちょっと外れた地域に、あの例えばこの安東地区の方とかはこのルールはご存知ないと思うんです。
ああ、そうなんですね、同じ三国でも
そうなんです。もう本当に独特なんです。
はあ、
だからいかにこの三国という町が栄えていたか、やっぱり漁師町は気前がいいぞっていうのが今もこうやって残ってるんですね。で、私よそ者なのでびっくりしましたこれ明日の午前中どうやって返すのよっていうう
わ。
でもまあおじいちゃんおばあちゃん、
はい、
親戚、はい、みんな夜集まってきまして、
三宅さんのところみたいに、あの前を舞うだけでお祝いが来たりとかはないんですよね。
うん、舞い舞よ、
あ、舞を舞う、
あ、舞を舞うことは、それはね、なんかお祝いはないと思うんです。私もあんまり知らない。
それはいいことなんですかね。よく
どうなんか生やし方の、生やし方に対するルール、ですからこう山がこう最後山小屋に入るときは、旧町内の人たちは、お疲れ様でした、おめでとうございますとお迎えしてくださるんですね。そういう三国のお祭りのお話でした。今日のゲストは石川県から三国の桜町に引っ越してこられた辰野さんにおいでいただきました。
はい、ありがとうございました。
ご意見ご感想はダッチミンダッチミンのホームページからお待ちしております。では最後に魔法にかけられてソークロースをお聞きください。Yeah.